TBS Podcast。Let's change the world together. TBS Radio 905-954 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。メインセ
ッションワールドワイドモード。
3度目のロックダウンのフランスにワクチン生産工場を抱えるベルギー、新型コロナウイルスをめぐる現状と対応は。新型コロナウイルスの感染拡大が世界的に続く中、日本ではまん延防止等重点措置の対象地域となっている大阪に加えて東京都や京都府、沖縄県を加える方針を示しました。一方、大規模路上パーティーの開催などがたびたび大きく取り上げられているフランスでは、新型コロナウイルスの変異ウイルスの拡大から3度目となるロックダウンが始まりました。また日本が輸入しているファイザー製ワクチンの生産拠点があるベルギーでも感染拡大が続き、ロックダウンが始まっています。今日は新型コロナウイルスをめぐるフランス、ベルギーの感染状況、規制と保障、ワクチンの接種などのお話を現地の方につないで伺います。
はい、昨日はね、そのイギリスとイスラエルの話を伺いまして、はい、風間さん、こうになりましたね、うん。まあ、これからワクチンを接種していくとなった時に、そのワクチン接種がまあ進んでいる2つの国の話、2つの地域の話をこう聞くことなどによって、さあじゃあ日本はどうしていくのかという参考にも当然なるわけですけれども、では他の地域などと比べるとまた風景が違うのではないかということで、まずは3度目のロックダウンを開始したフランス、はい、うん、事情を聞きたいと思います。フランス在住のライター高崎純子さんに伺います。高崎さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、高崎さんは今どちらにいらっしゃるんですか？
はい、パリの東の郊外の自宅におりまして、はい、規制自体はパリと同じような感じでロックダウンに入っております。
うん、フランス、パリ近辺は今何時ですか？
はい、こちらはですね、日本より今7時間遅れているので、はい、ちょうど朝の9時半ですね。
うん、モーニングですね。はい、おはようございます。
モーニングですね。おはようございます。
はい、でそのフランスの事実情について伺いたいんですけれども、3度目のロックダウンということなんですが、はい、現在のフランス、コロナ患者の数などはどうなってるんでしょうか？
はい、ですね、今コロナ患者の数かなり増え続けていまして、はい、でコロナ患者の入院者数が今3万人をもう超えてしまっている状態なんですね、全国で。うん、でフランスではICU の救命救急病棟の許容量が5000床というふうに一応目安で言われているんですが、今現在で5700床が埋まっているということで、かなり医療が逼迫している状態と言えます。うん、
なるほど。
でロックダウンが始まったのが4月3日なので、まだその目に見えた数字の効果は見られないんですね。
はい、
でまた検査もかなりこう多くやっているので、その検査報告が上がるタイミングなどにもズレが生じていて、なかなかこう1日の推移を見るのがちょっと難しい状態になってます。というのも、1日 3,4 万人新規陽性者がいるというようなのがちょっと3月末続いてたんですが、はい、それが4月に入ってから1万人台になったり、で昨日はなんと8万人台になったりということで、平均すると4万人ぐらいなのかなという感じなんですけれども、ちょっと数字の上がり方も今かなり不安定になってますね。
はい、その4月に入って1万になったり8万人になったりとか、数字がこうガクガクっとこうなってるような印象ですけれども、これはどうしてなんですか？
一番大きいのはやっぱ報告をどのタイミングで上げてるかということだと思うんですね。
なるほど。
まず週末にはかなり報告が怠るというか、途絶えがちになるので、週明けの数字はちょっと信用できなくて、火曜日ぐらいからちゃんと見るみたいなのがあるんですけれども、
なるほど。
ちょっと現場の混乱も感じられるなと、数字の推移を見ていて思います。
なので7日間平均などで数字の流れというものを見てみると、今はその7日間平均3万5000前後ということなので、まだまだちょっと下げなくてはいけないなという状況なんですね。
そうですね。でただこの勢いはもう本当第一波に近いもの、もしくはそれ以上の数の増え方なんじゃないかなというのを現地に住んでいる感覚では覚えます。
うん、 フランスでは10月11月にも大きなピークがあったと思うんですけれども、その時と比べて今、はい、雰囲気や伸び率影響どうでしょうか。
はい、ですね、やはり雰囲気はもうなんていうかうんざりというか、もうまた来たかみたいな感じになってしまって、良くも悪くも慣れて慣れてきてしまっているんですね。というのがロックダウン去年の3月11月とあって、で今回3回目のロックダウンというのはかなり変異株の流行の影響が大きくて、もうその点でも全く前回2回とは違う感じがを私は覚えてます。
実際これ変異ウイルス の確認割合というのは相当なんでしょうか。
はい、今4月頭に発表された時点では新規陽性者の8割が、いわゆる英国変異株と言われているものになったということなんですね。
置き換わっているという感じですね。
もう完全に置き換わってますね。で2月の時点でもうこれから新規感染者変異株が主流になりますよとは言われてたんですけれども、はい、まあ、その 見通し通りになっていて、で今さらにこのブラジル変異株がどうなるかというのでかなり警戒されてますね。
なるほど。今回のロックダウン その背景、その先ほど ICU の逼迫というのもありましたけれども、この変異ウイルスの影響というのは相当ですか。はい、
相当ですね。やはり変異ウイルスが入ってきてから、やはり ICU の逼迫がぐんと増えたことと、あとフランスは学校をとにかく閉めないという方針でやってたんですが、はい、その代わりに学級閉鎖の基準がかなり厳しくなっていったんですね。でただ3月の下旬からその学級閉鎖もどんどんどんどん数が増えて、もうこのままだとなし崩しに開けられなくなるんじゃないかという声がかなり上がってきたところで、今回ロックダウン休校という判断に至りました。
なるほど。その前回のロックダウンは何月でした。
はい、前回は昨年11月ですね、はい、に行われたんですけれども、この時はとにかくクリスマス休暇にみんなが移動できるようにということで、前倒しで感染をちょっと抑制しようという意図があったんですね。ただその11月のロックダウンも感染抑制が高止まりだったんですが、まあ、とりあえずちょっと下がったので少し移動を解禁しましょうという形で、はい、レストランなんかずっと閉まったまんまだったんです。でただそれがじゃあ1月2月には解禁できるかというふうになったところで変異株がやってきて、はい、また第2次ロックダウンの感染拡大が収まらないうちにもう第3波になってしまったという感じなんですね。
なるほど。でも実際フランス、はい、10月11月の段階には1日6万人を超えた日もあった。でそれが1万人程度に落ち着いたからということで、はい、そろそろ再開というのを考えていたところ、はい、もうそこから下がり止まらず1万が2万になって3万にということで、はい、緩やかにこうまた上昇していきましたよね。
そうですね。
となると日本でも緊急事態宣言後のリバウンド懸念というのはずっと議論されていて、まあ、それは当然起きているのが現状なんですけれども、フランスでも解除とリバウンドというのはこれセットでしたか。
そうですね、ちょっと難しいのがやはり第1波の時はリバウンドというのはなかったんですよね、はい、まあ、春夏にちょうど天気のいい時に重なったのもあるんですけども、で今回の第2波というのはやはりリバウンドというよりも変異株の感染力の強さが影響しているのではないかなと思いますね。
なるほど。また別の様相になっているということですか。
そうですね、もし変異株がなければどうなっていたかというと、ちょっとまあまあたらればろになってしまうんですけれども、とにかく変異株が入り始めた頃から周囲でもこの感染している人たちの数が皮膚感覚でもかなり増えたんですね、はい、そこでもここでもというので、なのでそれをロックダウンという失礼しました、リバウンドと言っていいのか、もう全く違う要素で広がってしまったと考えていいのかっていうのは、政府の方は変異株の影響という言い方をしています。
なるほど。どちらの定義にしても感染が再拡大しているというような状況の中で、これマクロン大統領やフランス政府、はい、どういった対策を今行っているんでしょうか。
はい、もともとコロナとの共生というのを去年の5月の第1回ロックダウン明けの時点で掲げてまして、はい、でその時に打ち出されたのが対策は地域別、で維持できる商業は維持する、あと学校も一切閉めないということもずっと言ってたんですね。
はい、
なのでロックダウンという名前で去年の11月にも行われてはいたんですけれども、人の流れが強く抑制されたというのも本当去年の3月の第1回だけだった、であと第2回以降はまあかなり緩やかに人の流れを抑えるけれども完全にシャットダウンしてたわけではなかったんですね。なのでその11月の時点でも本当にこれで効くのかな、効果が出るのかなっていう 声はポチポチ言って言われていましたね。
なるほど。これ緩やかだったというふうに評価をされるその背景としては、どれぐらいの緩さ、どんな対策がどう緩かったんですか？
はい、まず第1回の時はですね、もう本当にスーパーマーケットですとか食材を買う最低限のお店以外すべて閉まってたんですね。
はい
はい。で、一応外出するときには外出証明書、理由証明書というのを書いて、うん、で、まあ、1日1時間のスポーツ、あと最低限の買い物ということで調整されていて、
はい、
で、買い物に行くときにも、例えばスーパーマーケットは子供連れでは入れないような状態だったんですよ。ただ、第2回からは、例えばその最低限の商業というものの枠が広がりまして、
はい、
今では本屋さんも開いてるんですね。
うん、
そしてあと、まあ、音源屋さん CD ショップですとか、
はい、
DVD ショップですとかも開けられる、
うんうん、
でまた外出できる範囲ももちろんその理由証明書を持って出なければいけないんですが、まあ、自宅から10キロ以内のところでその ID カードを持って自分の住所が証明できれば、まあ、特に制限なく運動の目的で出ることはできると。そして、まあ、一応、理由証明書を、仕事に行くときには理由証明書を持っていかなきゃいけないんですけれども、じゃあ実際それを持っていることで、誰が検査をしているのか、チェックをしているのかというと、まあ、パリ市内の電車、交通網の中では、私はチェックしているところは今のところ見たことがないんですね。
なるほど。
まあ、私だけなのかもしれないんですけども、
言ってはいるけれども、はい、厳しく見ているというわけではないということですか。
ないということですね。で、さすがに今回3回目になって皆さんも分かってきているので、
はい、
うん、このぐらいだったら、まあ、コントロールというか検査されないだろう、
うんうん、
みたいなので緩さはかなり感じますね。
なるほど。ただ高崎さん、今おっしゃった緩い対策というのは、緩いというのはヨーロッパ基準では緩いように聞こえるんですけれども、
はい、
日本と比べると日本以上には厳しい状況であるということは間違いないと思うんですが、そこはどうでしょうか？
そうですね、はい、もう間違いないですね。やはりその、うん、お店がもう開いていない、短縮営業の以前に開いていないっていうのがかなり大きいと思うんですね、
はい、
なので映画館も閉まっているし、美術館ももちろん閉まっているし、スポーツクラブも閉まっている、マッサージですとか、あと夜の娯楽がすべて閉まっているので、
はい、
いわゆるストレス発散をする場所が、
うんうんうん、
もう物理的に閉まってるんですね、短縮営業どころか、
はい、
なので外に何かこう自分のストレスを発散したり、こう表に出て何かするってなったら街中を歩くしかない、
うん、
それしかやることがない、
うん、なるほど。
それはストレスが高い。
そうですね、まあ、そうしたロックダウンがまあ3度目今行われていてということですけれども、3度目にロックダウンされた際の新たな保障、政策というのは何かあるんでしょうか？
はい、主にですね、これまで2回の、保障政策が、まあ、引き続き行われていると、
はい、
引き続きやりますよということで期限を延ばし延ばししている対応ですね、
うん、
でその中でも一番大きく違ったのはやはり今回は休校があったということで、
はい
はい、でそれもフランスは2ヶ月ごとに2週間の学校の休みがあるんですけれども、
はい、
でちょうどそれが春休みに当たる時期でして、で通常はまあフランス全土をストップさせないために全国を3ゾーンに分けて2週間の春休みをこう分散させて取るんですけれども、うん、それをもう全国統一で2週間、まあ、今週から始まってるんですけれども、あ、すいません、来週からですね、
はい、
でもう一切学校を2週間来週から閉めますと、
うん、
でその前の1週間は自宅学習にしますということで計3週間とりあえず完全に学校を閉めるということになりました。
なるほど。これは変異ウイルスが子どもにも感染するということが背景にあるんですか？うん、
そうですね、子どもにもかなり感染していて、まあ、重症化はしないんですけれども、
はい、
学級閉鎖のやっぱり数がものすごく増えたの で、
うん、
で子どもを介して自宅に持ち帰ってこの感染が広がっているんじゃないかというところもありました。
うん、なるほど、うん、そうか。まあ、そうした中でですね、ツイッターでこんな質問も、オリンピックについての現地のムードはどうなっているのか聞いてほしいですという、はい、一昨日木下さんからいただいたんですが、今年オリンピックを東京でどうやらやるようなんですけれども、フランスではそれ取り上げられてますか？どうですか？
そうですね、折々話題には出てるんですが、
はい、
本当にやるのというようなムードが一般人の間ではあり、
うん、
そして、まあ、いわゆる官公の部分でもやるに決まってる
はい。
もうやで小学校、例えば私の息子、小学生の子がいるんですけども、小学校の授業でオリンピックをテーマにした授業がやっぱり行われたりするんですね。でも聖火リレーの報道ですとか、はい、そういうものはあまり見ないですね。
なるほど。オリンピックやる東京をはじめ日本ではほとんどワクチンまだ打ってないよっていう話とかも込みで議論されたらどういう雰囲気になるんでしょうね。
そうですね、なるべくやっぱりこのパリ2024年東京の次の夏季オリンピックはパリで開催されるということもあって、はい、ちょっとその報道の具合がさじ加減されているような感覚がありますね。で実際にパリオリンピック の組織委員会の会長さんもその東京オリンピック、はい、東京で開催されるオリンピックの様子を見て私たちはいろいろ今後その4年後にもしかしたらコロナが落ち着いてない時の対策を考えるというようなことを明言しているので、できれば まあ、やるよね、やってねっていうような感じでいるんだと思うんですね。
やってくれたらいろんな知見が手に入るしということもある
のかな。そういうこともありますね。
まあ、ではそうした中で今ワクチンという言葉も出てきましたけども、はい、フランス、はい、そもそもワクチン接種は何社製のワクチンを接種するのか、そして接種の状況というのはどうなんでしょうか。
はい、ですね、昨日時点の情報で、今のところ980万人、
はい、
人口の大体6分の1ぐらいですね、うん、のワクチン、第1回の接種が終わってます、
はい、
でその7割近くがファイザービオンテックで、まあ、1.5 割ぐらいがアストラゼネカ、残りがモデルナという分配になってます、でフランスの場合は接種の優先リストがかなりきっちり決まってまして、でまあ、ワクチンセンターか内科医の下であなたに接種の順番が来ましたよという案内が来た時点で接種するというふうになってるんですね、
はい
はい、でその接種の優先順位、誰が今どんな感じで受けているかというのも全部こうインターネットのサイトで見られるようになってまして、でこのあなたがこの条件でしたらこのワクチン、この条件でしたらこのワクチンというふうな説明もついてます。
なるほど。これワクチン接種が、まあ、まだ6分の1、
はい、
ということですけれども、日本からするともう6分の1かという話でもあるんですが、ただそれだけ接種をしても、今の感染拡大はまだまだ収まっていないということにもなるわけですか。
そうですね、ただ別の見方をすると高齢者施設に住んでいる方たちの接種はほぼ終わりまして、
はい、
でそこに住んでいる方たちの死亡率はかなり下がってるんですね、目に見えて、であとはもうその感染が増えているのが若い年代の方たち で、
はい、
で今のところワクチン接種できるのがその55歳以上の方なんですね。まあ、広く接種できるの始まりが55歳ということで、はい、でまあ、無条件でもあなたが対象ですっていうのは、まあ、70歳以上の高齢者の方、妊娠中高期の方、18歳以上でも既往症を持っている方、医療救急介護従事者という方たちなんですね、
はい、
なのでその活発に活動して感染を広げている層はまだワクチンを全然受けててないという現状ではあります。
どの国も今段階的に接種をして、感染した時のリスクが高い人から、あるいはその様々な人たちと接するリスクがある人を、はい、まあ、取っているということになるわけですけれども、はい、ちなみに他の国でも外国人の接種は当然資格に入っているよという話を伺ってきたんですが、フランスではどうですか。
問題にもなっていないですね、はい、話題にもなっていないというかあまりに当たり前のことなので、その実際私外国人なんですけれども、まあいろいろそのワクチンの接種状況を見てもあなた外国人ですかみたいな話は一切質問票にもないですし、
はい、
そのワクチンの接種を外国人だから後回しにするかしないかっていう話題自体が出てこない、あまりに当たり前なので、
ね、そうですね、
というところですかね。
住民であればということですよね。
そうですね、あと実際その対象者じゃない方でもそのワクチンのキャンセルが出た場合、
はい、
そのワクチンを無駄にすることはできないので、その接種することができるそのキャンセル待ちリストみたいなのがあるんですけども、
はい、
そのキャンセル待ちリストを活用して実際接種している在仏日本人の方たちもいらっしゃるんですね、
はい、
打ちましたよなんて。なのでそこは一切関係なくその国の医療保険に入っていれば、こう順番が普通に回ってくるということかと思います。
高崎さんは接種はまだですか。
まだです、まだですが、そのキャンセル待ちリストのアプリに登録しました。
アプリで管理してるんですね。
はい、そうですね。でもそれも自主的にアプリを立ち上げた公立病院と提携したアプリを立ち上げた人たちがいて、はい、でそこに住所とインターネットメールアドレスと電話番号と名前とっていうのを登録しておくと、近所でワクチンの余りが出た時に連絡が来るというシステムですね。
ではそもそもワクチンを接種する際にどうやって情報が来て、はい、どこに行ってどのように接種するのか教えていただけますか、フランスでは。
はい、かかりつけ医の方ですね、はい、から日本フランスはかかりつけ医というのを皆さん登録してるんですけれども、うん、でその方から連絡が来る。あとはその70歳以上の方、まず自分のかかりつけ医に連絡をして、で順番が回ってくるのを待っていてねというような仕組みなんですね。
はい、で接種場所も普段から通っている病院ということになるんですか。
そうですね、病院というよりも本当にフランスの内科医かかりつけ医というのがそのアパートの一室で自分のキャビネットでやっているような感じなので、はい、そこに行くか、もしくはワクチンセンターというのが少しずつできていて、うんうん、でそのワクチンセンター、自治体のワクチンセンターに行って打ってもらうという感じになりますね。
うん、なるほど。その案内というのはその登録されているかかりつけ医制度というものを、もともとある制度を利用してということですか。
そうですね、もともとある制度、フランスはセキュリティソシアルというその医療保険社会保障制度がかなりがっちりと組んでまして、日常からそのセキュリティソシアルの案内がメールできたりするんですね、
はい、
でまあ、あとは電話番号と、でそこから連絡がやってくるということですね。
もともと制度があるのか。
ありますね。
日本だとそのどうやって連絡しようかとかっていうその制度の話を議論して立ち上げからというようなステップがあったりしたわけですけれども、フランスの場合だともともとある医療制度というものは割とワクチン接種ともスムーズにつながりやすかったという点があるんですか。
そうですね、やはりそのかかりつけ医の存在というのが大きくてですね、はい、かかりつけ医に登録していないとその次の専門医につなげてもらえない仕組みがあるんですね。
そうなんですね、
そもそもそうなんですね。なので例えばその、ちょっと肝臓が悪いかもなんてなったらまずかかりつけ医に行って、でかかりつけ医にで手紙を書いてもらって、でそこのその手紙をもとに次のステップに行くということ で、
はい、
で実はかなりそのアポイントを取ったりするのは時間がかかるんですよ。ちょっと例えば今日 目の調子がおかしいから名医者さんに行こうかなって言って今日その日に行けるというわけではないんですね、
はい、
その場合は救急病院に行かなきゃいけない。
あ、そうなんですね。医療制度
が
違うんだね。全く違うんですね。で町場の名医者さんの予約は実はすごく先になっちゃったりですとか、2週間かかるとか3週間かかるみたいな場所もあるんですけども、そもそもちょっとやはり医療制度の仕組みが日本ほど細やかではないんですけれども全員にアクセスがあるという、
なるほど。それぞれの特徴がいろんな場面でよしよしと現れている印象もありますね、
はい、そうですね。
では高崎さん、リスナーの方からこういった質問も来ています、はい、
ラジオネーム、はい、金ちゃんさんからメールいただきました、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
フランスでは大規模な路上パーティーがあって問題になっているよというニュースをよく見ますが、やっぱり不満がだいぶ溜まっているんでしょうかといただいてます、高崎さん。
そうですね、不満は溜まっていますね。実は私も先週近所のこう公園の方には子供を連れて散歩に行ったんですけれども、はいはい、20人ぐらいの規模でピクニックをしている人たちがグループが2つありまして、もちろんマスクなしなんですけれども、だからといってみんなも遠巻きに見てるんですね。ああやってるわという、
はい、
でこうもともとそのなんていうんですかね、権威主義じゃないというか、何言ってんだ俺は好きにやるぞみたいな、こう
個人の自主自立
メンタリティが、個人の自主自立のメンタリティがあるのに加えて、
はい、
あとやはりそういうふうにこうピクニックしてる人たち見ても、隠れてやってないだけ偉いよねみたいなことを考える人たちも多いんですね。もう警察が来たらもう堂々とその場で受けて立つぜみたいなこうスタンスでやってるので、出ないと隠れてやるのでね。
なるほど。
さあ、ただ逆にその先週ドキュメンタリーが出てちょっと大騒ぎになっているのが、富裕層の人たちが隠れてレストランをこう闇レストランの闇営業をしているところに行っているというドキュメンタリーが出て、でそれはやはりかなりこうその階級差もありますが、こそこそ隠れてやっているということで、かなり非難の にさらされていますね。
まるで厚労省みたいですね、
うん、ああって言うの。そうですね、ちょっと残念ながら残念ながらやっぱりちょっとその今回のコロナの影響でフランスはもともとかなりこう細かく階級がかっちりと細かく決まっているような社会なんですけれども、はい、そのもともと富裕層で移動の自由もあり家も2つぐらいこの地方とパリとに持っていて、まあ、パリの居心地が悪ければ田舎の家に行けばいいじゃないみたいな人たちと、
はい、
あとその自宅自分の部屋でこうゆったりとリモートワークができる人たちとそうではない庶民層の間で本当にコロナとの共生の形が全く違ってるんですね。なのでこう休校になっても、うん、あじゃあおばあちゃんのところにバカンスに行けるわねみたいにこう行ってパリを脱出する人たちと、うん
はい、
もうどうするのこの子供たち家に一人で置いといて昼ご飯の世話誰がするのっていう人たちがもう真っ二つに分かれてると
。まあ、格差も浮き彫りになるということですけれども、では今後について最後伺いたいんですが、はい、ワクチン接種、はい、まだフランスでは市民の6分の1ということですけれども、今後の確保の、見通しについてはマクロン政権どういった方針出してるんでしょうか。
はい、引き続きファイザー・ビオンテックをかなりもう入れてきますよということと、あとジョンソン&ジョンソンのワクチンですね、
はい、
1回接種で済むというあれなんですけれども、はい、あちらが認可されまして、でもその到着をうずうずと待っているという状態ですね。
なるほど、
はい、
そのスケジュール感などについてはしばしばその都度公表されてるんですか。
はい、もうその都度そのワクチントラッカーみたいなサイトがありまして、で日々こう何人ずつ増えていくと。で政府のサイトでもその毎日更新で、その今日の陽性者の数、今日のワクチンの数というのはもう全て公表されてるんですね。
なるほど。
なので、まあ、ペースはゆっくりなんですけれども、まあ、打ってる人も増えているというのは目に見えているので、もう皆さん、粛々と早く打てないかなと待っているという感じですね。
なるほど。ワクチン接種、見通しを話して、いるよという、まあ、見通しを立てているよという話を先ほど伺いましたけれども、まあ、とはいえ、今後、ワクチンをその確保した先に国際的な分配をどうするかとか各国の役割というのを問われてくるので、各国がそれぞれ打てている国があるよということだけを持って羨ましいなとかいいなとかって話だけではちょっと終わりそうにはないですけどね。
そうですね。あとやはりこれはフランスというかヨーロッパ独特の話だと思うんですけども、はい、そのアストラゼネカがイギリス産のワクチン で、うんでそのブレグジットで今ヨーロッパとイギリスがこう、
はい、
ブレグジットが終わったばかりでこの、うん、まだ牽制し合っているような状態でもあるので、
はい、
なのでアストラゼネカのワクチンが危険性を確認するために一回棚上げになったっていう時に、はい、やはりこのヨーロッパに住んでる人はそのただ単にワクチンの質だけの問題なのか、アストラゼネカがイギリス産のものだからなのかっていうところで2つの文脈で理解するんですね。
政治的な文脈が関わってるのではないかというような議論がどうしても出てきてしまうんですか。
はい、出てきますね。 特にやっぱりこのヨーロッパ単位で対応しようとなると、
はい、
やはりそのヨーロッパでの統一感と優先するのか、それともその自分の国国民を守ることを優先するのかっていうのもありまして、なかなかそのヨーロッパとの関係、各国のあり方っていうところの政治的な関係も議論されていますね。
なるほど。なんでしょうね、こうワクチン接種で、まあ、ブレグジットはしたけれども連携したよみたいなポジティブストーリーにはどうも簡単にはならなそうですか。
簡単にはならないですね。あとやはりそのイギリスの方がワクチン接種がどんどん進んでそのレストランも再開し始めているというのを横目で見ていると、はい、まあこう、もともと長年こう蓄積してきたフランスとイギリスの、
はい、
こうライバル関係というか、
歴史的
確執決して仲良しではないっていう、歴史的確執の感覚もありますし、ちょっとなかなか複雑だなと思いながら見てます。
なるほど、わかりました。高崎さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
フランス在住のライター高崎純子さんにお話を伺いました。先週運河の話を したと思うんですけれども、はい、そこ以来 の, そのフランスやイギリスなどヨーロッパの歴史がこのワクチンの話にもこうつながってくるんだなということをちょっと感じたところであります。ただフランスワクチンは日本よりは接種が進んでいるとはいえまだまだロックダウンという状況が続くほど大変な状況があるということも含めて、はい、いろんな課題も合わせて考えさせられましたね。TBS Radio
おぎうえ式今日の特集メインセッション、テーマは3度目のロックダウンのフランスにワクチン生産工場を抱えるベルギー、新型コロナウイルスをめぐる現状と対応はどうなっているのかということでお送りしています。
はい、続いてはベルギー在住のライターで共著にコロナ対策各国リーダーたちの通信簿がある栗田美智子さんに伺います。栗田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いつも拝聴しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
栗田さん今どちらにいらっしゃるんですか？
私は今自宅ですが、はい、ブリュッセルの中心から20キロぐらい南の方のワーテルローというところにいます。
ワーテルロー、はいはい、ベルギーは今時刻何時でしょうか？
今フランスを聞いてたんですが、はい、フランスと同じ時間帯ですので、はい、朝の10時です、
うん、10時になりました。ということで、はい、ベルギーの現状について伺いたいんですけれども、まず新型コロナウイルス、はい、感染状況はどうなってるんでしょうか？
ですね、第2波の到来がベルギーはちょっとフランスよりも早いというか周辺ヨーロッパ諸国よりもちょっと早くですね、はい、10月の頭ぐらいから来ましたので、うん、第2波がそのままバ、ーッと先に先行して、出まして、はい、ものすごく慌ててたのですが、その時点からですね、まあ、ほぼロックダウンという状態がかれこれずっと続いていると、山がほとんどフランスとかドイツなんかよりははっきりした波が2波3波という形では出ませんでしたので、もうずっとおとなしい生活をただただ続けて、もうすぐワクチンがといってみんなで我慢しているという状態です。
うん、感染者数の推移などを見ると第2波の時ぐんと上がってその後落ち着いたかなり見えますが、それはあくまで横ばいを維持しているので、はい、ロックダウン解除はせずということが続いたんですか？
そうです、そうです。要するに下げ止まりと日本語で表現でよくおっしゃいますけれども、はい、まあ、それに似たような状況で大体ですね、人口、1100万ぐらいなんですが、東京全体のまあちょっと少ないぐらいというふうに思っていただいて、それに対して大体2000か、毎日新規陽性者が2000から3000、多い時で5000ぐらい出ちゃいましたけど、もうそのあたりをずっと続けてるんですね。
はい、
なので少し緩めようかなと言っていた途端にまたやっぱり変異株も心配になったので、もうちょっと踏ん張ろうというちょっともう踏ん張り続けてます、そういう状態です。
半年近くのロックダウン状況で2000前後で横ばいの状況だったのが、3月に入ってから3000、はい、4000と場合によっては5000ということで1週間平均、はい、伸びましたね。この背景というのはどうですか？はい、
やはり変異株がだいたい 2月ぐらいの時点で4割を超えて、
はい、
まあ、このままいくともう主流になるなということがあったので、政府がその減っていった2000とか1000台が出てきた時にもう少し緩めよう、本当に少しですけど緩めたんですよ、
はい、
外で会っていい人数を4人から10人にしたというだけなんですけど、
うん、
もうそれで1週間2週間、それからあと美容院あげたんですね、その時に、
はい、
もう美容院に行かないと髪の毛があって、もうそういう人たちが目に見えて分かるので、それで美容院を開けてエステを開けようかと思った途端にまたバコンと来たので元に戻した、すごい状態で。
なるほど。逆に言えばそれまでまず外で4人以上で会ってはいけないということや美容院に行ってはいけないということになってたんですか？
閉まってた。
美容院は当然閉まってます。
あ、当然
コンタクト接触する職業というので、
はい、
医師以外は全てダメでした。
すごい
徹底ぶり。もちろんそれは多分フランスもドイツも皆さん同じだと思います。
もちろん。なるほど、
はい、
それから商店などもこれ予約制だったんですか？
商店はそうですね、フランスドイツフランスに比べる私たち実は文化圏としては非常にフランスに近いので、うん、
はい、
ベルギー人は全員フランスのテレビとオランダのテレビと BBC を見ているという、うん、そういうそれも見ているという状態なので よくわかるのですが、はい、フランスよりも緩やかと言われたのは第1回の封鎖の時でも証明書を持ってないと出ちゃいけないとか、うん、1時間以内とか、何キロ以上とかそういう制限がかかったことがないということぐらいですかね、
はい、
あとはだいたい同じような横並びだったと思いますが、うん、はい、
なるほど。そうするとその商店などの取り扱いでも非常に厳しいものがあった。仕事の対応というのはこれテレワークなどはどうだったんですか、ベルギーは。
基本的に今はもうできないという極限的な仕事以外は全部テレワークです。
これは義務ということですか。
そうですね、義務だと思います。会社の方にもし会社に出て行っている会社があって、それが警察のコントロールにあってしまえば責任者の問題になると思います。そこで証明しなければいけないと思います。どうしても。
じゃあ通勤罪みたいなものになってしまうんですね。
通勤した労働者がというよりは
させた会社
経営者、うんうん、管理者にの責任だと思います。
徹底してるな。
なるほど。先ほど美容院当然開かないでしょうという雰囲気を聞いてですね、いや日本は開いてるんですけどと感じたりもしましたけど、随分と違いますね。
そうですね、開けた時期がちょびっとあるんですけど、まあ、もう第一波から解除していた時の経験があるので皆さんそんなに慌てないんですが、はい、美容院なんかも全部予約制で、それから一つの、まあ、10平米に対して一人のお客しか入れてはいけない、それからアクリル板が全部に設置されて、もう本当に徹底してます。病院みたいな格好してますよ。治療する人もマスクの上から防護のものをつけ装着してみたいな感じでやってるんで、本当にかわいそうです。あれで美容院で映ってるという人はほとんどいないですね今。すごくかわいそうだってみんな言ってます、まあ、やっぱり食事の場面でしょうね、
はい、大事なインフラということでもあるわけですけどね。ロックダウンそれだけもう長く続いているということですけれども、うん、市民の反応というのはどうでしょうか、うん、
そうですね、はっきり言って若い人たちはですね、実は若い人のちょっとこの数字ないですがほとんどもうかかってるんですよ、
はい、
でかかっても軽症で終わってるんですよ、
うん、
で抗体がどのぐらいあるかっていうのがちょっと皆さんわからないし、抗体をたとえ持ってたとしても媒介すると言われてるので、
はい、
それでみんなかかったことのある人たちも家にいろって言われているんですが、うん、みんなやっぱり若い人たちは外に出たいんですね。特に季節が良くなりましたので、
はい、
季節が良くなるともうみんな外に出たいんですよ、
うん、
それでただし私が見てる限りはフランスとかオランダであった暴動なんかに比べると出てる人たちが若くて、
はい、
みんな暴力的な行動に出ていないというふうに思います。警察なんかに当たってるのを見ていても、その暴動で物を壊すとか火をつけるとかそういう過激な行動には出てなくて、むしろ暖かい時に散水車みたいな、
はいはい、
警察の車が出るとなんかみんなそれを喜んで、
放水車、
はい、そうですね、はい、なんかみんなそれで水浴びしている若者みたいな感じでしたけど、これただ今週は、
はい
はい、すごくものすごい寒波が来て雪が降ったので、
うん、
多分政府はすごいほっとしてると思います。
あ、落ち着くんじゃないか
と。こんなに雪が降ると、うん、いや出ていかないから外に若者がパーティー
しますよね。
今月、はい、相当多くの人たちが公園に集まったというふうに伺ってるんですけど、
はい、
2000人規模が、
その時がそうですね、
はい、
その時にまあ、ブリュッセルの中っていうのはやっぱり公園、大きな公園なんですけど、そういうところに人が集まってしまうんですね、先ほどもパリの方おっしゃってたように、うん、行くところがないので、
はい、
もうベルギーはソフトなので一応美術館まだ空いてますけど予約制で、多少の違いはありますが、いずれにせよ外にしか行かれない。さらにみんながそうやって少しでも体を動かそうとしますので外に出ますよ、ね、でその出る場所が都市だと公園に集まってしまうので、
うん、
公園がそれなりの集積になってしまい、さらにそこに若者が SMS で集まるとか、
はい、
そういうことをしていて、特にエイプリルフールの日だったんですよ、
はい、
暴動があったのは、エイプリルフールというのは街を挙げてジョークを必ず出しますので、
うん、
テレビ局とかも この今年のジョークとか言ってどのぐらい受けたかっていうジョークを出すんですよ、はい、嘘のニュース出したりとか、はいはい、でその時にあの学生のそういうパーティーオーガナイザーがどうやらあの今日はここでパーティーをやるぞとやったらしいんですね、
うん、あそういう嘘ついたんですか、
みんなそれで、はい、
で人が集まっちゃった、
そうなんです、
実際パーティー状態になっちゃって噂の自己実現
になったけどパーティー自体は起こらなかった、
うーん、
そのオーガナイザーに、まあ、それがあったのでちょっと、まあ、すごい集まりになったようですけど、でも まあ、そんなに過激にはなってないと思います。
栗田さん、リスナーの方からメールいただきました、はい、
ラジオネーム、はい、アトスさんからです、日本に到着するワクチンはベルギー産のものの印象が強いんですが、ベルギー国内では十分に供給されてるんでしょうかという質問です。
ワクチンの供給率、接種率いかがですか、ベルギーは。
ですね、さっきあんまり出なかったんですけど、実はあのワクチンの交渉、ワクチンメーカーとの交渉をしたのは各国ではなくてEU なんですね、
はい、
で EU として交渉をして、例えばファイザーからいくつ、アストラゼネカからいくつというふうに交渉して決めてますので、うん、それを人口比例で比例配分してるんですね、各国に、はい、でそれをそれぞれの国でどういう方針を立ててどういうふうに打つかは自由というふうになっているので、うん、ほとんど横並びですね、今、うん、あの多分高崎さんがおっしゃったのと同じ状況です。ですから、
フランスと同じ6分の1ぐらい、
はい、そうですね、工場があるから優先的にとかいう問題じゃなくて、うん、ベルギーに確かにファイザーも、それから実はアストラゼネカの初期分として出た分も、はい、あのベルギーに契約工場があって、それそこから出てますし、それから、ジョンソン・ジョンソンももうすぐ出ますが、あのそれらすべての認可も EU 単位でやっていて、購入契約も EU 単位でやって、それぞれの人口配分です。それ以外のものを買いたい人は各国買ってもいいんですよ。なのでハンガリーとかスロベニアとかかな、セルビアかなとか、あの辺はあのスプートニック、ロシアのものとかシノバック、中国のものも買ってます、はい、なので率が、接種率がすごく高いです、その2カ国は。それ以外の、まあ、ベルギーとかフランスとかドイツとか、まあ、どこでもいいんですけど、ほとんど加盟国横並び状態で、今今週ものすごいスパートがかかってると思います。
ほう、
それで今全体で14、あのベルギーは全人口比で 14% って今出てますけど、
はい、
まあ、大体そのぐらいで推移してて、ただ全人口比って言ってもあの0歳も入れてますからこれ、うん、そうすると、80、今ちょっと私の目の前で見てるんですけど、80、ベルギーの場合85歳以上、あの介護施設に入ってる人から始まりましたので、それで今、はい、80% 超えてますので、希望者はほぼ打ったと思います、
うん、
それからあの自宅にいる人も85歳以上は打ってますので、なるほど、
高齢者、はい、あの後期高齢者の場合だと接種率はもう8割近くまでいってるということなんですね。
そうですね、8割近くというか、うん、あの希望者は全員だと思います、基本的に。嫌だという人もいますから、それから病気の理由、宗教の理由、そういうことで受けられない方もいらっしゃるので、うん、この希望者全員だと 100% だと思います、あの実質上はね。
なるほど、これあの、はい、ワクチン、
だから優先的には絶対出ないです、ワクチンは。
そうですね、あのそれはとてもあの重要な話で、うん、要は それを受けてワクチンナショナリズムのようなものが盛り上がったりということはないんでしょうか。
ナショナリズムというか EU 単位ですので、ただあのこれはあの EU として私たちはこういうことをやったことなくて知らなかった、ごめんなさいという感じで1月の末にあの委員長があの報告をしてるんですけれども、はい、あのワクチンというのは契約をしたら納期通りにちゃんと来るもんだと思っていた、それはバカだと、うん、というふうに言ったんですね、でそれなぜかっていうと、まあ、第一にはあのワクチンってそういうバイオ医療の産物なので予定通りに製造できないことがある、
うん、
これは理解できていなかったっていうのをまず第一に言ったんですね。本当にそうらしいんです、うん、あのサプライチェーンがあって原材料の段階で発酵過程とかを通していくので、
はい、
そこで失敗してしまうと、この間もアメリカでジョンソン・ジョンソン200万ドース失敗って出てましたけど、そういうふうになるんですね。そのことを知らなかった。で第2はあのこれって B2B に近いんですよ、契約がね、
企業と企業
で、だから、はい、企業と企業じゃなくて企業と政府なんですよ。そうすると定価があるものではないから、
なるほど、変動するんですね、
交渉で決まるんですね。だから まあ、言ってみればおそらくイスラエルはもの3倍とか 4倍とか払っていると思います。
うん、栗田さん、すみません、あのお時間となってしまいましたが、はい、大変貴重なレポートありがとうございました。
はい、失礼します。
ありがとうございました。
ライターの栗田美智子さんにお話を伺いました。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954